イエスは真理について証しするために来られました。裁判でローマ総督ポンテオ・ピラトの前に立った時、大胆に語りました。ヨハネ18章37節にはこうあります。真理について証しすること、このために私は世に来ました。真理の側にいる者は皆私の声を聞きます。イエスの地上における3年半の宣教は、エホバ神とその目的に関する真理を教えるためのものでした。真理の側にいた人たちは好意的な反応を示し、さらに学ぼうとしました。しかし他の人たちは良い頼りに対する反応によって自分たちが真理の敵であることを明らかにしました。イエスは地上における宣教の終わり頃、神殿での一連の劇的な対決を通して真理について明かししました。マタイ21章と22章の興奮を誘う出来事から何を学べるでしょうか。この2つの章はイエスの勇気、教えるための優れた能力、真理を徹底的に明かしする粘り強さを際立たせています。これらの章を研究することはイエスの素晴らしい特質に見習う助けになります。ではまずマタイ21章を調べてみましょう。12節から14節にはイエスが神殿で動物を売り買いしていた者たちを追い出し、両替屋の台を倒されたことが書かれています。これは西暦33年2、3、10日の出来事です。翌日、宰相たちは自分たちの商売を妨げたイエスの権威に面と向かって異議を唱えます。イエスはどう応じたでしょうか。23節から読んでみましょう。
神殿に入られると、祭司長と民の年長者たちがイエスの教えておられるところにやってきて言った。
どんな権威でこうしたことをするのか。
そして誰があなたにこの権威を与えたのか。
私もあなた方に一つのことを尋ねます。あなた方が私にそれを言うなら、私もあなた方にどんな権威で私がこれらのことを行うかを言いましょう。ヨハネによるバプテスマ、それはどこから出たものでしたか。天からでしたか、それとも人からでしたか。
我々が天からといえば、彼はではなぜ彼を信じなかったのかというだろう。
だが人からといえば、我々にとっては群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と見ているからだ。
私たちは知らない。
私たちは知らない。
私もどんな権威で自分がこれらのことを行うかをあなた方には言いません。あなた方はどう考えますか。ある人に二人の子供がいました。彼は一番目の者のところに行って、子供よ、今日ブドウ園に行って働きなさいと言いました。この者は答えて、行きます父上と言いましたが、出かけて行きませんでした。二番目の者に近づいて彼は同じことを言いました。この者は答えて、行きませんと言いました。後ほど彼は後悔して出かけて行きました。この二人のうちどちらが父の意思を行いましたか。
後のものです。
あなた方に真実に言いますが、修繕人や娼婦たちがあなた方より先に神の王国に入りつつあるのです。ヨハネが義の道を持ってあなた方のところに来たのに、あなた方は彼を信じなかったからです。ところが修繕人や娼婦たちは彼を信じました。あなた方はそれを見ながら後から後悔して彼を信ずるようにはなりませんでした。別の例えを聞きなさい。ある人、つまり家主がいました。その人はブドウ園を設け、 その周りに柵を巡らし、その中にブドウの絞り場を掘り、塔を建て、それを工作人たちに貸し出して外国へ旅行に出ました。実りの季節が巡ってきた時、彼は自分の実りを得ようとして工作人のもとに奴隷たちを派遣しました。ところが工作人たちは彼の奴隷たちを捕まえ、一人を打ち叩き、もう一人を殺し、もう一人を石打ちにしました。彼は再び他の奴隷を最初より大勢派遣しました。しかし彼らはこれらにも同じことをしたのです。最後に彼は、私の息子なら尊敬するだろうと言って、自分の息子を彼らのもとに派遣しました。その息子を見ると工作人たちは互いに言いました。これは相続人だ。さあこいつを殺してその相続財産を手に入れよう。そうして彼を捕まえ、ブドウ園から追い出して殺してしまったのです。それでブドウ園の持ち主が来るとき、これらの工作人をどうするでしょうか。
その者たちは悪辣ですから、惨めな滅びをもたらし、
そのブドウ園を他の工作人たち、納めるべき時に実りを納める者たちに貸し出すでしょう。
あなた方は聖書の中で読んだことがないのですか。建築者たちの退けたその石が主要な住石となった。これはエホバから生じたのであり、私たちの目には驚嘆すべきものであるとあるのです。このゆえにあなた方に言いますが、神の王国はあなた方から取られ、その身を生み出す国民に与えられるのです。またこの石の上に落ちる人は粉々になるでしょう。これがその上に落ちる人は微塵に砕かれるでしょう。
祭司長とパリサイ人たちはイエスの例えを聞いたとき、自分たちについて話しているのだということに気づいた。しかし彼を捕らえようとしながらも群衆を恐れた。群衆は彼を預言者と見ていたからである。
祭司長と年長者たちは23節で、どんな権威でこうしたことをするのか、そして誰があなたにこの権威を与えたのかと述べています。こうしてイエスに挑戦することにより、エホバと神殿と霊感を受けた真理の言葉に対して甚だしく不敬な態度を示しました。しかしイエスが質問を用いて大胆に反論したため、不誠実で打算的なことを暴かれた彼らは何も言えなくなりました。その間にイエスは2つの例えを話します。最初の話では、宗教指導者たちを反抗的な息子に例えます。彼らは神のご意志を行うという約束を守っていませんでした。次にイエスは彼らをエホバのブドウ園の邪悪な工作人と糾弾します。彼らは巫女に対する信仰という実りを生み出していなかった責任を問われたのです。これらの例えは大変優れていたので、祭司長と年長者たちは意図せず自らに裁きを宣告することになりました。宗教指導者たちは怒り狂い、イエスを殺そうとしますが、群衆を恐れます。それで、間接的な方法を取り、イエスを言葉の点で罠にかけようとします。イエスはこの新たな挑戦にどう対処されましたか？マタイ22章、15から33節に注目してください。
その時パリサイ人たちは出かけて行き、彼をその語る言葉の点で罠にかけようと相談した。そして自分たちの弟子をヘロデの党派的追随者と一緒に彼のところに派遣してこう言わせた。
主よ、私どもあなたが真実な方で、神の道を真実をもってお教えになることを知っております。
そしてあなたは誰をも気にされません。人の外見をご覧にならないからです。
それでどうお考えになるか、私どもにお話しください。カエサルに人頭税を払うことはよろしいでしょうか、よろしくないでしょうか。
しかしイエスは彼らの邪悪さを知ってこう言われた。
なぜあなた方は私を試すのですか、偽善者たちよ。人頭税の効果を私に見せなさい。
彼らはデナリをイエスのところに持ってきた。そこで彼らにこう言われた。
これは誰の像と銘刻ですか。
カエサルのです。
カエサルのです。
それではカエサルのものはカエサルに、しかし神のものは神に返しなさい。
彼らはこれを聞いて驚嘆し、彼を残して去っていった。その日、復活などはないというサドカイ人たちがやってきてこう尋ねた。
主よ、モーセは人が子供を持たずに死ぬならば、その兄弟が彼の妻をめとって自分の兄弟のために子孫を起こさねばならないと言いました。さて、私たちのところに7人兄弟がいました。そして一番目の者は結婚して死亡し、子孫がなかったので妻を自分の兄弟に残しました。2番目、3番目の者もついには7人全部が同じようになりました。みんなの最後にその女も死にました。そうすると復活の際、彼女はその7人のうち誰の妻なのでしょうか。みんなが彼女を得たのですから。
あなた方は間違っています。聖書も神の力も知らないからです。復活の際、男はめとらず女も嫁ぎません。天にいる御使いたちのようになるのです。死者の復活については、神によってあなた方に語られた事柄を読まなかったのですか。こう言われました。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。この方は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのです。
これを聞いて群衆は彼の教えに驚き入った。
まずヘロデの党派的追随者たちとパリサイ人の弟子たちがイエスに近づきます。この2つのグループは政治的社会的には対立していましたが、イエスに対する憎しみの点で一致していました。それでお世辞を述べてから、カエサルに人頭税を払うことはよろしいでしょうか、よろしくないでしょうか、という悪意のある質問をします。もしイエスが良いと答えたなら、群衆はイエスがローマの圧政による不公正を多めに見ていると感じ、怒ったことでしょう。逆に、良くないと答えたなら、それが人々の反乱を煽り、イエスは扇動罪ですぐに捕まることになったかもしれません。イエスはどちらの罠にもはまりませんでした。むしろ効果を使った実物教育によって返答し、質問者を驚かせました。次に、サドカイ人たちがイエスの評判を落とそうとして、復活を信じるのは愚かだと思わせる作り話を持ち出します。イエスは完璧な論議により、サドカイ人が考えたこともなかったような聖書的根拠を強調しました。サドカイ人は、出エジプト記3章6節の、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというエホバの言葉を信じていると公言していました。その言葉が語られたとき、アブラハム、イサク、ヤコブはすでに死んでいましたが、エホバは、私は彼らの神であったとではなく、神であると言われました。ずっと昔に死んだ族長について、 まだ生きているかのように語ることにより、忠実なしもべを必ず復活させるということを示されたのです。加えて、イエスは復活の際、男はめとらず、女も嫁ぎません。天にいる御使いたちのようになるのです、と述べました。天への復活に関する真理を明らかにする目的で、この機会を活用したのかもしれません。それはいつの日かその復活に預かる誠実な弟子たちのためでした。イエスが聖書から権威ある仕方で教えたので、群衆は驚き入りました。さて、ついにパリサイ人とサドカイ人がイエスを試すため一団となってやってきます。これが最後です。彼らの中の律法に通じた一人の諸士が一見簡単に思える質問をします。最大の掟はどれですか、という質問です。当時この点は激しく議論されていました。イエスは答える際に自分の信用を損なうようなことを何か言うでしょうか。マタイ22章34から46節を聞き、イエスの答えから学びましょう。マタイ22章34節からです。
パリサイ人たちはイエスがサドカイ人を沈黙させたことを聞いた後、一団となってやってきた。そしてそのうちの一人で律法に通じた者が彼を試してこう尋ねた。
主よ、律法の中で最大の掟はどれですか？
あなたは心を込め、魂を込め、思いを込めてあなたの神エホバを愛さねばならない。これが最大で第一の掟です。第二もそれと同様であって、こうです。あなたは隣人を自分自身のように愛さねばならない。律法全体はこの二つの掟にかかっており、預言者たちもまたそうです。
さて、パリサイ人が共に集まっていた間にイエスは彼らにこうお尋ねになった。
あなた方はキリストについてどう考えますか？彼は誰の子ですか？
ダビデの子です。
ではどうしてダビデは霊感によって彼を主と呼び、エホバは私の主に、私があなたの敵たちをあなたの足の下に置くまで私の右に座っていなさいと言われたと言っているのですか？それでダビデが彼を主と呼んでいるのであれば、どうして彼の子でしょうか？
すると誰も一言も彼に答えられなかった。またその日以後は誰もあえてそれ以上彼に質問しなかった。
イエスは神の言葉を引用して真の崇拝の本質を捉え、それが愛であることを示しました。モーセの律法は600を超える法や規定からなっていましたが、イエスは迷うことなく2つの命令を選び出し、それに律法全体がかかっていると述べました。その答えの中にある明快な真理によって、人間の伝統と無価値な議論を暴いたのです。次にイエスは形勢を逆転させ、反対者たちに質問します。もしキリストがダビデの子なら、なぜダビデはキリストのことを詩編の中で、私の主と呼んでいるのか、という質問です。これは単なる謎かけではなく、敵たちの霊的無知を暴露するものでした。反対者たちは霊的な盲目状態を暴かれ、 あえてそれ以上質問しようとはしませんでした。私たちは真理を明かしする点で、どのようにイエスの模範に習えるでしょうか。一つ目に、イエスの勇気に見習うことができます。イエスの勇気は神への信仰に基づいていました。私たちは聖霊を祈り求め、聖書にある神のしもべたちの勇敢な行動の記録を黙想し、クリスチャンの集会で学んだ事柄を心に浸透させることにより、信仰において成長できます。そうすれば、真理の土台の上に強い信仰を築けます。真理を明かしする点でイエスの模範に従うもう一つの方法は、その優れた教え方に見習うことです。真理によって誠実な人々の心を動かすために、イエスの質問の仕方、例えや実物教育の用い方、さらには論じ方や神の言葉の巧みな用い方に習うことができます。3つ目に、私たちは真理を徹底的に明かしする努力を続けるなら、イエスの模範に習うことになります。ですから、良い便りを述べ伝え教えることを決して諦めないようにしましょう。はじめは真理を拒んだ人も、後に答えを応じるかもしれません。霊感を受けた人たちの活動の書の記録によると、イエスが述べ伝えた良い便りに、やがて何千人ものユダヤ人が注意を払うようになりました。その中には非常に大勢の祭司たちがおり、パリサイ人だった人たちもいました。その人たちはもはや無知のままに行動するのではなく、悔い改めてエホバの恵みを得るようになりました。ですから、直接的にあるいは間接的に試練に遭っているとしても、イエスのように真理を明かしすることを決意しましょう。